皆様こんにちは、株式会社丸越の大家でございます。本日は、イニシエーションスピーチのお時間をいただきましてありがとうございます。拙い話ですけれども、しばらくの間お付き合いをお願いいたします。私の祖父、大家与平次が、十間坂で開業して以来、今年でおかげさまで90周年ということになりました。これもひとえにご支援をいただいた皆様の おかげと、心より感謝いたしております。私の祖父は、新潟の出身で、幼い頃に、鍛冶屋さんにですね、出地奉公に出ておりました。そういう関係もありまして、こちらに出てきた時には、大工道具とか、家庭科のものを中心に扱っておりました。二次大戦後、私の二次大戦後の復興期にはですね、私の父、現在会長職にありますが、建築家のものを中心に扱って、業績を伸ばし、建築ラッシュが大体一巡した頃からは、工場向けの機械工具を取り扱うようになりまして、現在に至っております。所在地も、当初十間坂の後ですね、しばらくは巴の方で店を構えておりましたけれども、昭和45年に、現在の南郷の方に本社屋を作りまして現在に至っております。私は昭和39年に、大家家の長男として生まれました。年子の弟と2人兄弟です。幼い頃は体も大きい方ではなくてですね、どちらかというといじめられっ子の部類に入っていたんですけれども、決して引きこもっているタイプではありませんでした。どちらかというとあまり深く深刻に物事を考えないたちでして、能天気な極楽とんぼという感じで育ってまいりました。そんな私ですけれども、高校時代に、友人の勧めで、山本周五郎の修道小説集という本に巡り合いまして、非常に大きな感銘を受けました。それ以降山本作品を読み漁っておりました。彼の修章のテーマであります無償の奉仕ということは、そのままロータリーのですね、精神に相通ずるものがあるのではないかなというふうに思います。彼の作品を通じて、人の心の美しさ、そしてそれを信じることの大切さということを学んできたように思います。青春時代に、山本作品に出会えたことは私の大きな財産でありますし、その後の人生に、非常に大きな影響を与えてきたのではないかなというふうに思っております。大学入学を機に何か新しいことを始めたいと思いまして、体育会のアーチェリー部に入部いたしました。他のメジャーなスポーツはですね、学生スポーツといいますとなかなかその経験者でないと通用しないというところがあるんですが、アーチェリーの場合は大学から始められる方も非常に多くて、未経験者でも頑張れば、レギュラーになれるということもあって、入部いたしました。おかげさまでアーチェリー部時代はですね、ライバル校だった、日本体育大学に、アテネオリンピックの銀メダリスト、中年の星と言われました山本博史君がおりまして、毎年のようにリーグ戦では、優勝争いをするんですが、ついにちょっとその上の方には進出することができませんでしたけれども、おかげさまで4年生の時には私も、リーグ戦全試合、フル出場させていただきまして、また個人戦でも、インカレに出場ということで大変幸せな選手生活を送らせていただきました。ひ弱だった私を鍛えてくれたのもこの大会での経験だと思っておりますので、そういう意味では、今の私の原点がここにあるのかなというふうにも思っております。社会人になるにあたりまして、私は某大手メーカー M 社に、入社いたしました。当初は私の父は、弟に家業を継がせ、私は自由に自分の道を選べばよいというふうに考えていてくれたんですけれども、で、私はその半導体事業部という事業部に配属になって、関西の工場で5年半ほど勤務いたしました。当時の半導体業界といいますと、 まあ、飛ぶ鳥を落とすような勢いがありまして、まあ、休日もないような、フル稼働状態が続いておりまして、私も随分ちょっと不規則な生活を、過ごしていたんですけれども、まあ、それなりにあの仕事には、充実感を持って臨んでおりました。仕事にも慣れ、関西での独身生活をですね、まあ、満喫していた頃に、丸越で、営業部長をしておりました私の叔父が病に倒れ、1年を待たずに、癌で亡くなりました。でその頃にはあの私の弟もですね、父の思い描いていた青写真とは違った道を歩むようになっておりまして、父から私の方に、丸越に帰ってきてほしいという声がかかるようになってまいりました。まあ、先ほど申し上げたように、まあ、半導体業界、先行きが決してあの当時は暗くないものでしたから、まあ、どうしようかといろいろ悩んだんですけれども、まあ、最終的に、まあ、父の願いを叶えてあげることが、まあ、人として正しい道ではないかなというふうに思いまして、丸越に帰ってくる決心をいたしました。今 の、 あの半導体業界の苦境を見るにつけ、まあ、人間どこで何が幸いするかわからないなと、やっぱり自分の正しいと信じた道を進んでいくしかないのかなというふうに自分に言い聞かせております。まあ、丸越に私が戻ってくる少し前からですね、丸越ではあの海外の部門を設立いたしまして、まあ、これはあの当時富士山にありました、お客さんの海外工場との取引がきっかけだったんですけれども、その海外工場、シンガポールにあった工場ですが、そこにいらした方、そこの会社を退職された方に、しばらく丸越に入社していただいた時期があります。で、まあ、現地の、日本人との関係もありまして、まあ、何社かあの講座を作っていただいていたんですけれども、私が丸越に戻りましたのがちょうどその方が退社する年で、私がそのままあの海外の業務を引き継ぐようにという形になりました。当時はあのまだ英語もですね、まあ、片言を話すのがやっとという状態で、またそれまでの取扱い商品とは違ったものを扱う、また、まあ、習慣も全然違うという中で本当に手探りの状態でスタートしたんですけれども、まあ、おかげさまで、まあ、お客様それからスタッフの支援がありまして、まあ、何とか順調に、売り上げを伸ばしていくことができました。お客様の要請もあって、1997年からですね、私があの責任者としてシンガポールに現地法人を作りまして行ってまいりました。まあ、初めての海外生活ということで、まあ、ちょっと何これもまたちょっといろいろ何もかもわからないような状態で、スタートしたんですけれども、また同時期にですね、ちょうど、アジアの通貨危機に見舞われまして、97年ちょうど出た直後ですね、まあ、売上が半減するというようなちょっと非常に厳しい状況にも、合いました。まあ、あのおかげさまで翌年からですね、徐々にあの景気の方も回復傾向に向かいまして、まあ、あの3年半の任期を終える頃には、危機前の業績ぐらいまでは、まあ、元に戻すことができたと思っております。2000年に日本に帰国いたしまして、専務取締役、2006年に代表取締役に就任いたしました。まあ、近年あの私どもの業界、まあ、これはあの日本全体ですけれども、まあ、産業の空洞化ということが加速しております。で、工場相手の商売をしております私どもも、まあ、非常にあの厳しい状況が続いておりまして、まあ、国内の売上の減少を輸出でカバーするというような状況が続いております。まあ、これからの時代、まあ、どういうふうになっていくか、まあ、いろいろいつも頭を悩ませてはいますけれども、まあ、これまでも私どもの会社は、時代の変化に合わせて、対応を変えてきたというふうに考えておりますので、まあ、これからも、時代に合わせた形で社会に貢献できる会社を目指していきたいと思っております。どうもご清聴ありがとうございました。